礼拝への招きの言葉。柔らかな応答は憤りを鎮め、傷つける言葉は怒りを煽る。知恵ある人の舌は知識を明らかに示し、愚か者の口は無知を注ぎ出す。どこにも主の目は注がれ、善人をも悪人をも見ておられる。癒しをもたらす舌は命の木、横島な舌は気力を砕く。無知な者は父の悟しをないがしろにする。懲らしめを守る人は賢明さを増す。ご一緒に賛美歌21の297番1節と5節を賛美いたしましょう。増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文15、詩編第51編。花小金教会の別冊講読文16ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文の12ページです。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、深い恩憐れみをもって背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもったときも、私は罪のうちにあったのです。あなたが秘義ではなく、誠を望み、秘術を排して知恵を悟らせてくださいます。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように。私を洗ってください。雪よりも白くなるように。喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように。私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味合わせ、自由の霊によって支えてください。私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、罪人が身元に立ち返るように、 神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。恵みの御業をこの舌は喜び歌います。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書15章1節から20節、新共同訳新約聖書29ページです。その頃、ファリサイ派の人々と律法学者たちがエルサレムからイエスのもとへ来ていった。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか？彼らは食事の前に手を洗いません。そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。それなのにあなたたちは言っている。父または母に向かって、あなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよいと。こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。偽善者たちよ、イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。その時弟子たちが近寄ってきて、ファリサイ派の人々がお言葉を聞いてつまずいたのをご存知ですかと言った。イエスはお答えになった。私の天の父がお植えにならなかった木はすべて抜き取られてしまう。そのままにしておきなさい。彼らは盲人の道案内をする盲人だ。盲人が盲人の道案内をすれば、二人とも穴に落ちてしまう。するとペトロが、その例えを説明してくださいと言った。イエスは言われた。あなた方もまだ悟らないのか。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、姦淫、みだらの行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚す。しかし手を洗わずに食事をしても、そのことは人を汚すものではない。共に祈りをお捧げいたしましょう。祝福の源である主イエス・キリストの父なる神様、恵みによって今日も主の日の礼拝を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。レント受難節を歩ませていただいています。私たち罪人を救い出すために命を捧げられた主の慈しみを思います。主イエス様は私たちの救いのために苦しめられ、十字架の恥ずかしめをも耐えられました。主が差し貫かれたのは私たちの背きのためでした。どうぞ私たちを許してください。 時を同じくして捧げられているすべての礼拝を祝福し、御言葉を取り継ぐ牧者を強めてください。主の恵みを感謝して、レントの日々を送ることができますように。父なる神様、新型コロナウイルスの影響で今なお世界に不安があります。どうか私たちに力を与えてください。教会にお集いになれない方々もおられますが、離れたところにおいても共に祈って歩めますように。受難節にあたり、私たちが日頃の生き方を振り返り、御心にかなった生き方を見出していくことができますように。早く感染拡大が止まり、感染していらっしゃる方々に必要な医療と助けが与えられますように。治療にあたるドクターや看護師の方々、スタッフの方々と共にあなたがいらしてくださって、どうぞお守りください。主よ、どうぞこの世界を憐れんでください。あなたの御国が早く来ますように。政治の任を託された人たちが愛と正義を求め、互いに使い合う社会を築くことができますように。死の闇に閉ざされる私たちの世界が、あなたの命の福音によって慰めを見出せますように。良き羊飼いなる主イエス様、あなたの御前に病床にある姉妹兄弟を思い起こします。また怪我をしてリハビリをなさっている方もいます。どうぞその方たちを励ましてください。ご高齢にあって困難を負っておられる方、ご家族を介助する方々、試練と戦っている方々、愛する者を天に送り悲しみの中にいる方々、10年目の 3.11 を迎えましたが、復興は終わっていません。亡くなった方、見つからない方、被災地の方々に平安と必要な助けを与えてください。卒園や卒業をして新しいステージへと巣立つ子どもたちや青年たちを心に留めます。どうかあなたを愛し、尊び、喜びを持って生きることができますように。そして今見舞いに集うお一人お一人の抱えているそれぞれの人生の課題を、あなたは私たち以上にご存知です。私たちは主のもの、ここに私たちの慰めがあります。この慰めの中を歩ませてください。岩の上に教会をお建てくださった主イエス様、私たちの教会では次週臨時総会を開こうとしています。あなたがキリストの枝となるよう召し出してくださったすべての教会員が、主にあって一つであることを喜ぶことができますように。書面で行われる事柄についても祈りを合わせていけますように。教会に仕えることを通して神様の救いの歴史に参与しようとする熱い祈りとともに、私たちが感謝と喜びを分かち合っていけますように。どうぞ花小金井教会が歩みゆくべき道を示してください。あなたの再臨の日に至るまで愛の技に励むものとなさせてください。教会に新しく招かれている方々が、私たちの間に希望の光を見ることができますように、導きをお願いいたします。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日の出来事は、パリサイ派の人々と律法学者たちがエルサレムからイエスのもとへ来た時のことだったと書かれています。エルサレムから来たというのは、取り調べることを表す言葉です。イエス様と弟子たちの罪状を暴くため、イエス様たちを異端として決めつける材料を求めて彼らはやってきたのです。彼らはイエス様に言いました。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか。彼らは食事の前に手を洗いません。ここを原文をそのまま訳すとですね、彼らはパンを食べる前に手を洗いませんという言葉です。パンのことが記されているのは、 この14章の13節以下のところで5つのパンと2匹のお魚の出来事がありました。イエス様がパンを裂いて弟子たちのお渡しになって、すべての人が食べて満腹した、あのお話の続きとして今日の出来事があるのです。つまり食事の前に手を洗うか洗わないかがメインテーマではなくて、イエス様が裂いてお渡しになるパン、すなわち主ご自身がご自分を罪人にお与えになる、そのパンを食べる話なのです。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか、彼らは食事の前に手を洗いませんと。今日コロナ禍で手を洗うことは当たり前になっていますけれども、当時のユダヤの人々にとって食事の前に手を洗うというのは彼らの信仰上の規定にある事柄でした。旧約聖書の創世記から申命記までの5章を、5つの章をまとめて律法、トーラーと呼びます。このトーラーに従って生きるのがユダヤ教です。そしてトーラーに記されていることを遵守して実際に生活していくために、彼らはたくさんの戒律を言い伝えで作っていきました。例えば安息日を覚えてこれを聖とせよ、いかなる仕事もしてはならないという律法を守って生活するために、具体的にどうすればよいかを細分化して決めていったのです。安息日規定だけでも合計234項目のことが決められているそうです。その他日常生活のすべてがそのような言い伝え、口伝律法によって規定されていました。食事の前に手を洗うことが口伝律法として制定されているのは衛生上の問題ではなくて信仰上の汚れに関わる問題でした。イスラエルの人たちは食事というものを信仰においてとっても大事にしています。出エジプト記で神様がイスラエルの民と契約を結ばれる時の様子が記されているのですが、民の長老たちが神様の前で食事をするのです。共に食事をすることで神様との交わりが確立するとなるのです。これは私たちにとっての生産にもつながっています。生産のパンと杯を共にいただくことによって私たちは神様との親しい交わりを与えられます。聖書では食事は神様との交わりの場なのです。同様に神の民同士、つまり人と人との交わりの場でもあります。共に生産に預かる兄弟姉妹との交わりがそこで深められて固くされるのです。当時のユダヤの人たちはそのことをとっても意識していました。ですから誰と一緒に食事をするかということがとても重要でした。一緒に食事をするということはその人と親しい交わりに入ることだからです。ですから彼らは罪人と呼ばれる人たちとか汚れていると見られる人たちとは決して食事を共にしませんでした。その人の罪が自分に移ることを防がねばならないと考えたのです。手というものはこの世のさまざまな事柄に関わるものですね。汚れやすいです。その手で食事をするときにこの世の罪や汚れを食事をする前に洗い落とさねばならない。そして口伝律法では 手の洗い方とか使う水の量までも決まっていました。手を洗う以外にも、外から帰ってきたときに異邦人と外で接触して汚れているというので、身を清める清め規定というものもありました。パリサイ派の人たちは、なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか。彼らは食事の前に手を洗いませんと言って、自分を正当化して人を断罪しました。人に対して厳しく寛容さがないのです。イエス様は3節で、そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのかとおっしゃいました。彼らが昔の人の言い伝えと言っているものをイエス様は自分の言い伝えと言い換えていらっしゃいます。昔の人のという言い方で、それが代々受け継がれてきた権威ある教えであるように言っているけれど、実際は自分の言い伝え、つまり自分の思いを語っているに過ぎないのだとおっしゃっているのです。そしてその自分の思いによって神の掟を破っているとおっしゃいます。これは自分の言い伝えを守ろうとして、神の律法の根本がどこにあるかを忘れてしまっているではないかということです。律法の根本、律法の本来の役割は、罪を自覚させて自分にも隣人にも許しと愛が必要だと気づかせることにあります。ローマの信徒への手紙でパウロはこのように言っています。律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされない。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。このように言って、すべての人間は自分が罪人だと認めることになって、罪人を招く主イエス様のところへ来るようになるのだと、そのように招かれているのだ。どんな人も神様からイエス様の十字架の贖いから遠ざけられていないのだと、そのようにパウロは言うのです。私たちは哀れな人間、哀れな罪人けれども、神様は哀れみの神でいらっしゃり、私たちを身元に招いていらっしゃるのです。しかしファリサイ派の人たちは、こういう時にはこうすることになっているというのに縛られて、愛を実行するのを妨げている、そのことを主はおっしゃったのです。神様は無償の愛のお方です。そしてその神の愛は、イエス様が裂いて弟子たちのお渡しになったあのパンに表されています。自分を正当化していては、つまり法さえ守っていれば十分という考え方は、パンを裂いて弟子たちのお渡しになった出来事に現れる神様の真実の姿を見えなくしてしまいます。律法を実行することは大切ですけれども、昔の人の言い伝え、口伝律法を破らないこと自体が生きる土台ではないのです。私たちの生きる土台は神の許しです。神の恵み、神の愛です。律法の中心である実戒の言葉がありますね。あの実戒で最も大事なのは、実戒の前文の言葉です。前文というのは前の文、序文とも言いますが、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。この言葉こそが私たちの土台です。神様は この言葉を宣言してくださいました。あなたたちは私の宝の民だ。そして私があなたを導く神としてここにいる。この恵みを土台としているのだから、あなたたちは実戒を行って生きていけるのだと十の言葉を与えてくださったのです。イエス様の弟子たちは手を洗わずに食事をします。イエス様がお渡しになったパンを弟子たちは食べます。このパンこそが自分の罪を清めてくださると信じて食べるのです。一方パリサイ派たちは、食事の前に手を洗っているから自分たちは清いと思っています。そして主がお渡しになるパンを食べないのです。イエス様は、あなたたちは神の掟を破っていると、その偽善を批判されました。五節にありました、神への供え物にするというのはですね、ユダヤ人が神への供え物と決めたものは、どんな事情があっても誰も手をつけてはならないという神第一の生活から出てきた口伝律法でした。ところがいつの間にか神への供え物にするといえば自分の手元に置いてもよいし、父母に何もしないでも済むという言い伝えが通用していったのです。あなたの父母を敬えという実戒の言葉は、もともと子供たちに言っているのではなく、成人した男性に対して年老いた両親を大切にしなさいと言われているものです。子供にとって年老いた祖父母を両親が大切にしているのを見て育つと、子供たちも自分の両親を大切にするようになります。両親を通して子供たちが神と出会っていくために両親を敬うのです。イエス様は4節で、神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。一方で、あなたたちが神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよいと、口伝律法で言っている、そのことを批判をされました。こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。偽善者たちよ、イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。その心は私から遠く離れていると主はおっしゃっています。自分で自分を正しいものとしようとするとき、律法を実行することは脅迫観念になってしまいます。その結果、神様から無償の愛で愛されていることを受け入れられず、神様から遠く離れていってしまうのです。イエス様はこのマタイによる福音書の22章のところで、律法の全体はあなたの神である主を愛しなさい、あなたの隣人を自分のように愛しなさいという愛に尽きるのだとおっしゃいました。律法の言葉は愛に尽きる。しかしあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしていると嘆かれたのです。そして主は10節でおっしゃいました。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。パリサイ派の人たちは汚れたものが口に入ることを防ぐ、つまり外から来る汚れをシャットアウトすることができれば自分は清くあることができると考えました。けれどもイエス様は口に 入るものは、外から口に入るものは人を汚さない、口から出てくるものが人を汚すのであるとおっしゃいました。私たちの内側にある汚れ、罪が人を汚すのだということです。これを聞いてパリサイ派は12節にあるようにイエス様につまずきました。ある牧師はこのつまずいたというのはカンカンになって怒ったということだと言いました。受け入れられず怒って拒否してしまう。実は私たちも主の言葉をなかなか受け入れることができないのではないでしょうか。自分の言葉は、あるいは自分の罪は自分自身の内側から生じているのではなくて、自分の外側にあるいろいろな物事のせいにすることが多いのではないでしょうか。自分がこうあるのは自分の置かれている境遇のせい、時代のせい、景気が悪いせい、自分が負っている悩みや苦しみのせい、あの人があんなことを言ったから、この人がこんなことをしたからと人のせいにもする。あの創世記3章の責任転嫁の物語を何回も繰り返しているのではないでしょうか。あの人が木の実を食べろと言ったから、あるいは蛇がそそのかしたから、この蛇もあの人も自分の近くにいたからだ、この環境のせいだ、この環境を与えたのは神様あなたです。そのように外にあるものが自分に降りかかり、それによって自分は迷惑を被っていると信じているのです。心の中の汚れ、罪がどのように外に現れ出てくるかをイエス様は19節で語られました。まず悪意、殺意、これは私たちの思いです。次に姦淫、みだらな行い、盗み、これはその思いが具体的な行動として現れる。思いが思いだけで終わらないのですね。さらに偽証、悪口、これらは言葉です。イエス様は口から出てくるもの、言葉でこそ罪を犯すとおっしゃいました。今日の招きの言葉で旧約聖書の箴言第15章を読みました。柔らかな応答は憤りを鎮め、傷つける言葉は怒りを煽る。知恵ある人の舌は知識を明らかに示し、愚か者の口は無知をそぎ出す。どこにも主の目は注がれ、善人をも悪人をも見ておられる。癒しをもたらす舌は命の木、よこしまな舌は気力を砕く。私たちは言葉によって人を傷つけてしまうことがありますけれども、私たちの言葉が憤りを鎮める言葉、命の木となることもまたあると聖書は言うのです。パリサイ派の人たちはイエス様なしに外から来るものをシャットアウトすることで罪の汚れを清めようとしました。しかしイエス様のパン、イエス様の恵みは私たちの外から来るのです。その外から来る神様の恵みに心を開いて、私たちの内側に主を迎え入れましょう。主が私たちの罪をあがなってくださって、私たちの内側に住んでくださいます。イエス様を心に迎え入れるとき、私たちの心には感謝が満たされます。そんな心から発せられる言葉が誰かの傷を癒し、誰かを生かす言葉へとされていくのです。そして私たちが発する言葉は再び私たちに返ってきます。このことは私が勤めている学校の子どもたちは礼拝や授業で何度も聞いているのです。自分の口から発せられた言葉を一番近くで聞いているのは自分の耳です。誰かに優しい言葉を発したら、その言葉は自分に返ってきて、自分の耳で聞いて内側に蓄えられていきます。人を傷つける言葉を発しても、それを自分の耳が一番近くで聞いて心に蓄えられていきます。言葉は自分自身や 隣人を殺してしまう凶器ともなるし、自分自身や隣人を生かすものともなります。自分も隣人も立て上げる言葉を語っていきたいと思うのです。今レントにあって、私たちの罪をすべて神の子が引き受けてくださって、十字架への道を歩んでくださっています。十字架の上でその身体を裂き、血を流されて私たちにご自分の命を差し出してくださいます。ご一緒に購読した詩篇51編、神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてくださいと祈りました。神様が私たちの心を新しく創造してくださいます。もうすぐ2020年度が終わりますが、今年度の教会のテーマは御言葉に生きるでした。御言葉を聞き続け、御言葉に親しみ、御言葉に応答する言葉を語っていくことができるように願いも求めつつ、新しい1週間もご一緒に参りましょう。お祈りいたします。神様、自分が何を語っているかを振り返ることによって、自分の心の中に何があるかが分かるとあなたはおっしゃいます。逆に自分が何を語っていないかを振り返ることによって、自分の心の中に何がないかも分かります。イエス様、あなたは十字架の上でその身体を裂き、血を流されて私たちに命を差し出してくださいました。どうぞあなたの命で私たちの心を満たしてください。そして罪許されたものとして新しく歩み出すものとさせてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌第2編の26番を賛美いたしましょう。感謝と献身の印としての献金をお捧げをして、私たちの献身の思いを歌に込めて捧げましょう。賛美歌21の65の2番です。 皆さん、今日もご一緒に礼拝を守りできて、感謝をいたします。昨日はというか、私が今土曜日に録音をしているのですが、すごい嵐でしたね。皆さん大丈夫だったでしょうか。緊急事態宣言がまだ続いてますけれども、どうぞお体に気をつけて、皆様の日々が守られますようにといつも祈っております。今日の午後は3時から教会学校の礼拝があります。次週の予告を書いてございます。どうぞお読みください。そして次週は礼拝後に臨時教会総会、第1号議案、選挙のところだけを礼拝堂で行いまして、第2号議案以下は皆様のお手元、教会員のお手元にはですね、議案書が届いているかと思いますけれども、書面にての総会になります。議案書のお手紙の方に書いておりますように、書面表決書は3月の21日までに教会の方にご提出くださいますようお願いをいたします。なお、すいません、イースター献金が今日役員会で決まりましたのは、イースター献金が今日から4月の11日までを一応期間としてお捧げすることを決めております。どうぞ主のご受難と復活を覚えて、イースター献金をお捧げしたいと思います。郵便振替とか現金書留もご利用いただけますので、どうぞご利用ください。それでは賛美歌21の29番を賛美いたしましょう。これで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。